聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめに旧約聖書イザヤ書11章1節から5節、エッサイの株から一つの芽が萌え出で、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、知慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の無知をもって地を打ち、唇の勢いをもって逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。次に、新約聖書、ヨハネによる福音書、3章31節から36節。上から来られる方は、すべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地に属するものとして語る。天から来られる方は、すべてのものの上におられる。この方は、見たこと、聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れる者は、神が真実であることを確認したことになる。神がお使わしになった方は、神の言葉を話される。神が霊を限りなくお与えになるからである。御父は御子を愛して、その手にすべてを委ねられた。御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。以上であります。
今、教会で私たちはクリスマスの準備にかかり始めています。私はこの時期になるといつも思い出す言葉があるのです。それは8年くらい前になるかと思いますけども、ジーザスという映画のオープニングのナレーションでこうありました。神はイエス・キリストを与えたほどにこの世を愛してくださった。それはキリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。神がキリストをこの世に使わしたのは世を裁くためではなく、キリストによってこの世が救われるためである。というふうに流れます。これがとても印象に残っているんですね。ですからこの時期になるとこの言葉を思い出します。この映画は、ルカによる福音書をもとにしてマリアへの受胎告知からイエス・キリストの昇天までを描いた映画で、現在2000以上の言語に吹き替えされてインターネットで見ることができます。私は日本語吹き替え版で見たんですが、バックには英語訳聖書の文章がそのまま表示されていました。そこには、ヨハネ3の16-17というコメントがついておりました。この言葉は 先ほど読んでいただきました箇所の少し前の3章の16節17節を引用した言葉です。この箇所は聖書全体を一文で要約するとこの文章になるという意味で小福音書とも呼ばれていまして、イエス・キリストによる福音救いの知らせがこの説に凝縮されていて、しかもそれがとてもわかりやすく直接的に語られている聖書全体の中で最も愛されている言葉であるとも言えるでしょう。ヨハネによる福音書にはこのようなわかりやすく素晴らしい言葉がたくさん語られています。しかし一方でこのヨハネによる福音書はなんだか難しいことが語られていてよくわからないと感じる箇所も多くあります。今読んでいただきました3章31節以下もそのようなところの一つだと思います。この箇所は先ほどの3章16節の少し後で語られていまして、その余韻が響いています。そして16節を意識しながらここは語られているのです。それがはっきりわかるのは35節36節です。御父は御子を愛してその手にすべてを委ねられた。御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまるとあります。父なる神がその御子、つまり一人子であるイエス・キリストを愛してその手にすべてを委ねられたと語られています。イエス・キリストは父なる神からすべてを委ねられてこの世に来られたのです。そのすべてというのは私たち人間の救いのためのすべてなのです。私たち人間は神を神として認めず、あがめようとせず、従おうとせず、むしろ神に敵対している罪人です。その私たちを神がなお愛してくださり、救ってくださる。そのための御業がすべて一人子イエス・キリストに委ねられたのです。御父は御子を愛して、とあります。父なる神は一人子であるイエス・キリストを心から愛しておられるのです。でもそれは、御父が御子イエス・キリストだけを愛しているということではありません。イエス・キリストを愛しておられる父なる神は、その愛する一人子を私たちの救いのためにこの世に使わせてくださることによって、私たち人間をも愛してくださっていることを示されているのです。つまり、一人子への愛を罪人である私たちにまで広げてくださって、私たちをもご自分の愛する子としてくださるのです。その私たちは、神の言うことを聞こうとせず、神ではなくて自分を中心として、自分の思い通りに生きようとしています。自分中心で生きているから、隣人との関係もうまくいかず、人を愛することもできるはずがないのです。そんな私たちでも、こんなことではダメだ。神の御言葉に従って、神を愛し、隣人を愛して生きようと思うことがあります。でも、結局、神よりも自分の都合、自分の欲望、自分の思いの方を優先にしてしまう。そして、隣人のことよりも、 自分のことばかりを考えて生きている。それが私たちの姿ではないでしょうか。神をも隣人をも愛することができずに、むしろ憎み傷つけてしまっている罪人である私たちの中には、神に愛されるのにふさわしい清さや正しさなどは全くないのです。ですから神に、お前たち人間のことを愛することはもうやめた、勝手にしろと言われてもしまっても当然なのです。ところが神は一人子への愛を私たちにまで広げてくださいました。罪人である私たちの救いを委ねて、愛する一人子イエス・キリストをこの世に使わせてくださったのです。ですから御父は御子を愛してその手にすべてを委ねられたという35節は、神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたという16節と同じことを語っているのです。そして36節には、御子を信じる人は永遠の命を得ているがとあります。これはもちろん16節の一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるに基づいています。神が愛によって一人子イエス・キリストを使わせてくださったのは、一人子イエス・キリストを信じる者が永遠の命を得るためにです。この神の愛によって御子を信じる人は永遠の命を得ているのです。そして36節の後半には、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまると語られています。なんだかとても厳しくて恐ろしいことを言っているように感じるかもしれませんが、これも16節に一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとあるように、一人子を信じなければ永遠の命を得ることができずに滅びてしまうと言っているのです。私たちは本来神に愛され救われ永遠の命を与えられることなどありえない罪人です。神を神として崇めず従っていない私たちに対して、神がお怒りになり、もうお前たちのことは愛さないとおっしゃったなら、私たちは永遠の命に預かることどころか、神の怒りによって滅びるしかない。それが神の怒りがその上にとどまるということなのです。でも、そのような私たちをも神は愛してくださって、一人子イエス・キリストを与えてくださいました。神の御子であられるイエス・キリストが、私たちと同じ人間としてこの世を生きてくださり、そして私たちの罪をすべて引き受け、背負って十字架にかかって死んでくださったのです。それは、本来私たちが受けなければならない神の怒りによる滅びを、御子イエス・キリストが代わって引き受けてくださったということです。この御子の十字架の死により、罪を許していただいたことによってこそ、私たちは神の怒りによる滅びから救われるのです。そして神はさらに、十字架にかかって死んだ御子イエス・キリストを三日目に復活させてくださいました。イエス・キリストの復活は、神が死の力に勝利してくださって、イエス・キリストをもはや死ぬことのない、永遠の命を生きるものにしてくださったという救いの出来事です。 イエス・キリストの復活によってこそ永遠の命が与えられたのです。このように神は御子イエス・キリストの十字架の死と復活とによって私たちが罪を許され、神の子とされ、そして御子と一緒に永遠の命を得るための道を開いてくださったのです。私たちは御子イエス・キリストを信じることによってこそその道を歩むことができます。御子を信じる者は御子の十字架によって神が罪人である自分を許してくださったことを、そして御子の復活によって神が自分にも肉体の死によって滅ぼされない永遠の命を与えてくださることを信じて生きることができるのです。御子に従わない者とは、この御子による救いを信じない者です。それを信じないということは、御子による救いを否定し、それを受け入れないということですから、神による罪の許しの恵みにも永遠の命にも預かることができないというよりも、預かろうとしないのです。さて、それでは今日の箇所31節に戻りましょう。ここには、上から来られる方はすべてのものの上におられる、地から出るものは地に属し地に属するものとして語る、天から来られる方はすべてのものの上におられるとあります。では、上から来られる方、地から出るもの、天から来られる方と言われているのは一体誰のことなのでしょうか。神の一人子イエス・キリストは上から、つまり天から来られた方であり、一人子なる神が肉となって人間としてこの世を生きてくださった救い主なのですから、上から来られる方、天から来られる方というのは、神が私たちを愛してご自分のもとから使わせてくださった御子イエス・キリストのことを指していることはわかります。それでは、ここに地から出るものは地に属し地に属するものとして語ると言われているのは誰のことなのでしょうか。それは、これを語っているのは誰かということに関係してきます。ヨハネによる福音書を読むときには、鍵括弧がどのようにつけられているかに注目することがとても大事です。それによっていろいろな発見があります。31節の冒頭に鍵括弧があります。そして36節の終わりに閉じ括弧があります。つまり、本日の箇所全体が一組の括弧でくくられているということは、誰かが語った言葉として訳されているわけです。では、それを語ったのは誰でしょう。本日の箇所の前の30節の終わりに閉じ括弧があり、その括弧の始まりは27節になっています。そこには、ヨハネは答えて言ったとありますから、30節まではヨハネの言葉になります。30節に、あの方は栄え、私は衰えねばならないとある、あの方とはイエス・キリスト、私とはヨハネのことです。そこで一旦括弧が閉じられ、31節から新たな括弧が始まっていますが、別の誰かが登場しているわけではありませんから、31節以下もヨハネの発言だということになるでしょう。 この箇所の口語訳聖書では27節からヨハネの言葉が36節まで続いているということを示しているのです。このようにこの箇所を洗礼者ヨハネの言葉として読むなら、31節で上からあるいは天から来られる方と地から出るものという対比がなされているのは、イエス・キリストとヨハネのことだということになります。自分は地から出たものであり、地に属しているものとして語っている。つまり自分が語っているのは人間の言葉に過ぎない。しかしイエス・キリストは上から天から来られた方であり、すべてのものの上におられる方として語っているのです。それを受けて32節には、この方は見たこと聞いたことを証しされるがとあります。天から来られた神の御子であるイエス・キリストはご自身が天において見聞きしたことを語っておられるのです。イエス・キリストが天で見聞きしたこと、それは父である神がイエス・キリストを愛し、その愛を罪人である人間にまで広げてくださるために、人間の救いのためのすべてのことをイエス・キリストの手にお委ねになった、その父なる神の愛の御心です。その御心を明かしし、人々に伝えるためにイエス・キリストはこの世に来られたのです。しかし32節後半には、誰もその証を受け入れないとあります。御子イエス・キリストが世に来られ、神の言葉を語り、神の愛を告げ知らせても、人々はそれを信じないばかりか受け入れない。そのことはすでに一章の10節11節で語られていました。読んでみます。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかったとあります。神の一人子イエス・キリストが来て神の言葉を語り、神の愛を告げ知らせても、人々はそれを受け入れず信じない。そこに神の愛に応えようとしない人間の罪の現実が見つめられています。しかしそのようなこの世の現実の中で、イエス・キリストの証を受け入れる者も現れているのです。33節です。その証を受け入れる者は神が真実であることを確認したことになる。これは先ほどの一章十一節の続きの12節13節と対応しています。そこには、しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってではなく、神によって生まれたのであるとあります。イエス・キリストの証を聞いても受け入れない人々が多い中で、それを信じ受け入れ、神が一人子をお与えくださるほどに真実に自分を愛しておられることを確認し、以後イエス・キリストを救い主と信じて滅びから救われ、永遠の命を得る者たちが確かに起こされつつあるのです。それは人間の力によることではなくて、一章十三節にあるように、 神ご自身がその人々を生み出してくださっているのです。ヨハネは天から来られた方であるイエス・キリストの語っておられる証によって、このようにイエス・キリストを信じて救いに預かる人が起こされていることを見つめて、それを喜んでいるのです。そして地から出たものに過ぎない自分は衰えていき、天から来られた方であるイエス・キリストの栄光こそが現れていくことを願っている。そのようにこの箇所を読むことができるのではないでしょうか。地から出るものは地に属し、地に属するものとして語る。それは私たちのことになります。私たちは地上を生きており、人間の言葉を語っています。私たちは天から来られた方であるイエス・キリストではなく、地上を生きる人間ですから、神の言葉を語ることなどできません。しかしイエス・キリストが天から来てくださり、人間となってこの世を生きてくださり、父なる神の私たちへの愛を御言葉と、そして十字架の死と復活という御業によって証しし、示してくださいました。その証しを受け入れたのが私たちということになるのではないでしょうか。私たちはイエス・キリストの証しを信じて、神が真実であることを確認した、認めたということになります。御子に従わない者は、命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまるという歩みをしている世の人々に、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためであるという福音を証しし、伝えていく使命を神は私たちにお与えになられているのではないでしょうか。ですから私たちは、私たちに与えられているイエス・キリストによる神の愛、救いの恵みを証ししていくのです。私たちは地に属するものですから、人間の拙い言葉しか語れません。ですから誰もその証しを受け入れないという現実に直面することもあるでしょう。私たちが人を説得して神を信じさせることなどはできません。しかし神が私たちの拙い証を用いてくださるときに、その証を受け入れ、神を真実な愛を受け入れて、御子を信じる人が起こされていくのです。そこにおいて鍵となるのが34節です。神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が霊を限りなくお与えになるからである。これはイエス・キリストのことであると同時に、私たちのことであるとも言えます。神はご自身の霊である聖霊を私たちに限りなく与えてくださるのです。その聖霊のお働きによって、イエス・キリストご自身が証ししてくださった神の愛を私たちも証ししていくことができるのです。神が私たちにも聖霊を限りなく与えてくださって、用いてくださることを私たちは信じて祈り求めていきたいものです。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様が天から下られたお方であり、私たちが 死から出たものであることを明確に確認することができました。私たちが信頼するお方はイエス・キリストのみです。イエス様がお語りになられることはすべて真実です。そのことを信ずることはすなわち神ご自身を信じることです。神を偽り者と考える人が多くいます。どうぞ彼らが誠の救いを体験することができますように、私たちを通して御霊ご自身が働いてください。そして今日生けるイエス様に触れていただいたことを感謝いたします。この感謝と願いの祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。
アーメン。